の聖書箇所は創世記
35章1節から15節です。創世記の35章1節から15節、旧約聖書の65ページになります。旧約聖書の前の方のページですね。前の方の聖書で65ページになります。創世記の35章1節から15節です。65ページですかね。間違えましたね。私が間違えました。すみません。あれ全然違うじゃない。163、あ、失礼、間違った。創世記64ページです。はい、はい、お読みいたします。創世記の35章1節から。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。そこでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に応え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシュケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラが死に、ベテルの下手にあるカシの木の下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。ヤコブがパダン・アラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。埋めよ、増えよ、一つの国民が、国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登って行かれた。ヤコブは神が自分に語られた場所に柱を、石の柱を立て、その上に注ぎのブドウ酒を注ぎ、さらにその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。これより祝福の、継承というタイトルで、近藤牧師にメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございます。台風が近づいているということで、今日はもう朝から雨が降ってるのかなと思ったんですけれども、こんな素晴らしい明け晴れの朝になりまして、こんな爽やかな朝に共に礼拝を捧げられることを感謝いたします。一言お祈りいたします。 愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日私たちを御前に集めてくださり感謝いたします。またこの素晴らしい朝を感謝します。主よ、どうぞ私たちが心からの礼拝と賛美を捧げることができるように、主よ、あなたが導いてください。御言葉が語られます。どうぞあなたの聖霊が働いてくださって、一人一人の心に届くことができますように。主よ、どうぞ4000年前の出来事を語りますけれども、今に生きる私たちに生きる力となって、主よ、あなたの御言葉が私たちに語りかけてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。申し訳ありませんけど、お水用意していただけますか。はい、今日は先ほど読んでいただいた箇所からメッセージを取り継ぎますけれども、今日はヤコブの生涯の最終回なんですね。はい、と言っても今日のこの場面でヤコブが天に召されるわけではなく、彼が召されるのはずっと後なんですが、ヤコブを軸としたメッセージは今日で終了をして、次回からヤコブの息子であるヨセフの生涯について学んでいこうと思っています。今日のタイトルが祝福の継承っていうタイトルになってるんですけど、何かこう固いイメージを抱かれるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれど、皆さんがクリスチャンになりたい、信仰を得たいと思ったきっかけが何かあったんじゃないかなって思うんですね。で、多分それぞれの方にそれぞれのケースがあったんじゃないかなと思うんですが、そのうちの一つに、すでに信仰を持って生きている先輩クリスチャンの生き様を見て、そこに何かこう神様の祝福があるということを感じて、私もそうなりたいっていうふうに思われた方もおられるんではないかなっていうふうに思います。私を信仰に導いた方は牧師とか宣教師ではなくて内科のお医者さんでした。非常に熱心なクリスチャンの方で、教会の長老をなさっていました。医師として非常に誠実に診療されて、非常に町の方たちから信頼されていたお医者さんだったんですけれども、診察の合間に伝道なさっていて、それがものすごく熱心だったので、私はすごく最初圧迫感を感じてたんです。そこのお医者さんのとこ行くと伝道されちゃうっていうそういう恐れを持ってたんですけれど、でも私自身がその福音に興味を持ち始めた時に、彼に対しての見方が変わってったんですね。で、彼の中にこう普通の宗教が提供している家内安全とか商売繁盛とか無病息災っていうようなものとは違う何か別の価値観を感じたんですよね。で、それはその人の人格からにじみ出てくるもので、神様の愛とか清さも感じたんですが、それ以上に安定感を見たんです。彼の中にこの人を動かしている何かすごい、なんていうのかな、確固とした土台みたいなものが何かこの人の生き方にはあるっていうことをすごく感じて、そして私は結局彼が集う教会で洗礼を受けることになったんですけど、信仰の最初の数年間で彼から受けた影響はすごく大きかったと私は思います。そして洗礼を受けて2年後にフランスに留学することになるんですが、フランスでバプテスト教会に集ったんですが、そこの教会はフランス人だけじゃなくて世界各国の人たちが集ってたんですね。で、私はその彼らの中に日本でそのお医者さんの中に見たのと同じ価値観を持って生きてる人がいるんだっていうの、それが世界中にいるんだっていうことを発見したんですよね。それでキリスト教信仰の普遍性、民族も文化も国境も全部超える、こう共一 共通のものがあるんだっていうのを見てすごく感銘を覚えました。そして彼らは教会に仕え人を愛し人に仕えている姿を見て、私も彼らのようになりたい、彼らのような生き方をしたいというふうに思わされました。信仰生活の初期にこの2つの今申し上げた2つの体験は私にとって非常にこう大きなプラスの要因となっていきました。先輩のクリスチャンたちを見て彼らの信仰を共有したい、受け継ぎたいって思うのは、これが信仰の継承なんですね。でそれは世代を超え時代文化国境を越えて、その信仰は今日まで継承されてきたんですけれど、でもこのキリスト教信仰の源はアブラハムまで今から4000年まで前まで遡ることができる。アブラハムはヤコブのおじいさんです、ね、で、ヤコブの場合はどうだったのかということを検証していきたいと思います。で今日の箇所の創世記の35章ですけれど、皆さん今日プリントありますか？メッセージノートあります？ちょっとご覧になってください。ヤコブの人生というのはカナン、このシェケムとかベテルとかっていったカナン、今のイスラエルの地と、それからパダンアラム、メソポタミアですよね。そこをこう行き来している中で彼のストーリーが形成されてて、それをちょっとこのヤコブの歩みっていうところでごくかいつまんで解説していきたいと思います。最初にヤコブは家族と一緒にベールシェバというところに住んでました。隣に地図があると思いますけど、そこでお兄さんと調子の権利のことで争うわけですよね。それで結局そのお兄さんを欺いたことでお兄さん の憎しみを買って、そして故郷にいられなくなって、そしてパダンアラム、アブラハムが住んでたところにこう移動することになるんですが、そのハランに行く途中でベテルというところで神様に出会う、2番ですよね。ベテルで神様に出会うという体験をします。そしてその後このヤコブの叔父であるラバンのところで苦労する。2人の奥さんを得るために、そして家畜のために20年間大変な思いをします。そしてある時、20年経った後に神様がもう故郷に帰っていいよっていう命令が下って、そして、彼はそのハランからカナンに帰るんですろうとするんですが、その途中のペヌエルっていうところで神の御使いと格闘する、レスリングする、そして、ヤコブが取り扱われる場面、それがペヌエルですね。そしてその後エソウと、再会して、野牧の私、この、ペヌエルと近いんですけれども、野牧の私っていうところでエソウと再会し、そして和解することができます。そしてその後カナンに戻って、そしてシェケムに落ち着きます。で今日の場面はシェケムでの出来事です。そしてシェケムにいたんだけれど、もう一度ベテルに行きなさいっていう命令が下るのが今日の場面なんですね。で一節をお読みします。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エソウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。ベテルに登りなさいっていうふうに、戻ってきなさいっていうふうに言いましたけれど、実はですね、ヤコブはこの時非常に難しい状況に置かれて行き詰まっていました。34章の出来事なんですが、シェケムっていうところでヤコブの娘のディナがそのハモルの子シェケム、同じ名前なんですけど、この人はユダヤ人じゃないんですけど、その人に恥ずかしめられたんですね。でそれを知ったヤコブの息子たち、そのディナの兄弟たちはすごく怒って、そしてシェケムの人たちを 襲撃し、そして報復したっていう事件が34章であったんです。そして34章の30節をお読みします。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをして、私をこの地の住民カナン人とペリジ人に憎まれるようにしてしまった。私は数では劣っている。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つなら私も家の者も根絶やしにされてしまうだろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように扱われても良いのですか。非常にこう、まあ、ヤコブの息子たちがしたことによってその場所シェケムに居づらくなってしまったんですね。その時に神様が立ってベテルに行きなさいっていうふうに、そういうふうに神様がヤコブに語りかけました。そしてあなたが兄エソーから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさいというところなんですけれども、これが先ほど説明した最初のこの一番ですよね。ベールシェバからあのハランに向かう途中でベテルに行った時のことをここはでは言っているんです。そして、ベテルでヤコブは自分の耳で、神様の声を聞いたのですね。あの彼は天から地上にかけられているあのはしごを見て、その上を天使が上り下りするのを見、そしてさらに神様からの約束の言葉を聞いたんですが、あのこれお読みしますので聞いてくださいね。28章の13節から15節をお読みします。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ東へ北へ南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。これがあのベテルでヤコブが野宿してた時に神様から聞いたあの御言葉だったんですね。ヤコブはお父さんのイサク、おじいさんのアブラハムから神様のことについて、神様が語られた、祝福の約束についても聞いていたんですね。でも人から聞くのと自分自身が聞くのと大きな違いがあると思うんですね。彼はこの時自分の耳で神様の約束の言葉を聞いたんですね。ヤコブにとっての神様との出会いの時、神様を本当に自分あの親が信じてるからっていうんじゃなくて、自分自身がこう信じるっていう、こう決断をした、それがベテルの体験だと思うんですね。私たちは他のクリスチャンの証を聞くことによって鼓舞され励まされます。でも自分自身が生活の中で神様を体験する、神様の御声を聞くっていう体験をするっていうことは非常に大きなことであると思います。ヤコブはこのベテルの地で信仰者として自分の足で歩き始めることができました。今日の箇所から見ておそらく30年前の出来事であると思います。彼はベテルに戻って自分の信仰の原点を確認することができたんだと思います。私たちもどのようにしてクリスチャンになったのかという神様との出会いの時のことを思い起こすことってとっても大事だと思うんですね。神様がどのように私の人生に関わってくださったのか、その時どんな出来事があったのか、そして私のうちにどんな変化が起きたのか、その時のこと、神様と出会った時のこと、イエス様を信じた時のことを思い起こすことってとっても大事だと思うんですね。そういう意味で受洗の時の証し、ね、小島さんたちもこの間証ししてくださいましたけど、受洗の時の証しを保存しておくっていうのはとっても 大切なことであるというふうに思います。で、35章の2節に続けていきたいと思います。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに行こう。私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらをシェケムの近くにあるカシの木の下に埋めた。神様がベテルに戻ってそこで祭壇を築きなさいっていうふうに命令をしたんですけれど、その後にそれを聞いたヤコブは自分の部族の人たちに異国の神々を取り除き身を清めなさいっていうふうに言ったんですね。ヤコブはベテルに戻って神様を礼拝するっていうことを受け入れたんですね。神様から命令を聞いて、でも自分の中に、そして自分の民の中に神様を礼拝するのにふさわしくないものがあるっていうふうに直感的に感じたんだと思うんですよ。それであの2節のようにこう異国の神々を取り除きなさいっていうふうにあの自分のためにも語ったんですね。耳輪でありますけど、お守りのような宗教的な目的を持って作られたものだと思います。そして身を清めて着物をこりあの着替えなさいというふうに言いました。カナンの地にいて異邦人の習慣から影響を受けていた、周囲の人々にの価値観に流されていた。ここで素晴らしいなと思うのは、神様がヤコブに身を清めなさいって言ったわけじゃなくって自分で気づいたんですよね。あ、神様を礼拝するために私の中にふさわしくないものがあるんだって。そしてあのまず自分とその民がこう身を清めることによってベテルに戻って、そして神様を礼拝できるんだというふうに思ったんですね。それをヤコブは自分自身で気づいて、そして自分のためにも命令していったんですね。これやっぱり素晴らしいなというふうに思うんです。ニューヨークで牧会していた時に教会に S さんっていうあの婦人がいたんですけれど、彼女の家に初めて訪問した時に玄関入ってあの振り返ったら、玄関の上のところにどこかの神社の札が飾ってあったんですよ。まあ日本のねノンクリスチャンのご家庭だったらもうごく普通のことなんですけど、海外に行ってまでお札を飾ってる家って見たことないですね。なので私はえっと思ったんですけど、でもひょっとしたらご主人がノンクリスチャンだったんでご主人の意向でそうされてるかなと思ったんで何も言わなかったんです。でもしばらく経ってその彼女の家で家庭集会を開くことになって、あの彼女の家に行ったら札は取り除かれていたのです、ね、私は何も言わなかったんですけど、やっぱり神様は何か語られたんだろうなっていうふうに思うんですね。ヤコブが自分の中にある汚れに気づいたんですよね。そしてそれは私たちも同じだと思うんですよ。やっぱりこう日々聖書に親しんでいく中で自分の中に何かこう異教的なものがあるということに気づかされるかなと思うんです。それがお守りとかそういったものっていうのは、まあ、目に見えるものだから気づきやすいんだけれど、まあ、それ以上にもっと気をつけなきゃいけないのは、私たちが今生きている世の価値観に流されて生きてしまっているということなんですよね。それがこう私たちが日々聖書に親しんで本当にこう神様との 交わりを大切にしていく中で、私たちの霊的な感性がこうだんだん研ぎ澄まされていく、それにつれて私がのこう生活の軸っていうかな、あ、ずれてるんだってこう気づかされていく、まあ、これこそ聖霊の働きであるというふうに思うのです。 まあ、このようにしてヤコブは自分自身と神民がこうまず清めて、そしてベテルに向かったんですね。その時に何が起こったんでしょうか。五節、彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。まあイスラエルの民はこうね、シェケムの人たちに対してこう、まあ、さっきうど申し上げたことがあったので報復されるっていう恐れがあったんですね。でもここを見ると神様が恐れをもたらしたというふうに書かれてあります。五節、ヤコブは何もしなかったんです。シェケムの人たちと戦おうと しなかったんですね。彼が何をしたんでしょうか。イスラエルの人たちに偶像を捨てさせただけで、シェケムの人たちには何もしていない。もし何かしていたとしたら、もっと面倒な状況に陥っていたと私は思います。ここでヤコブたちは自分たちをこうシェケムの人たちから守ろうとしなかったんですよね。でも何もしなかったんです。何もしなかったってことはないですよね。偶像を取り除くってことをしたことによって、神からの恐怖が周りの町々に下ったのって、ここを見たときに非常に大事なポイントがあるなっていうふうに思うんですよね。それは私たちが整えられることによって状況が整えられていくっていう原則ですよね。私たちやっぱりこういろんな問題に遭遇するんですけども、状況を整えてくださいっていうふうにね、いろんなことが起きた時祈るんだけれど、でも実は祈ってる中で自分自身に問題があって、そして自分自身が変えられていく、自分自身が整えられていくことによって周囲の状況も変えられていくっていう体験をさせられることがあるんですよね。自分が神様の前にどういう状況体にあるのかっていうことを本当に吟味して生きていく必要があります。まあ、ここの箇所で本当に神様が働いてくださったっていうことを、不思議な形で働いてくださったっていうことを見ることができると思います。続けて6節7節いきますね。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエルベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからであると書かれてあります。先ほどお話したように、ヤコブが初めて神様の御声を聞いた、神様と出会った場所にヤコブは戻りました。そしてそのベテルで、祭壇を築いたんですね。彼らはこの時にベテルに着いた時に、やっぱりシェケムの人たちからの守りも不思議な形で体験できた、まあ、そういう中ですごく神様への感謝があふれてたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれど、そこでヤコブはベテルに戻って、そこで祭壇を築いて、そのベテルの地をエルベテルって名付けたって、ベテルの神っていう意味なんですけども、そういう名前を付けたんですね。そして九節に入っていきたいと思います。ヤコブがパダンアラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。パダンアラムから帰ってきた時のことっていうのは、まあ、先ほどもお話ししたんですけど、ハラン、おじラバンの居住地で20年間ヤコブが浪苦したところです。ハランからカナンに戻る途中でヤコブが神の人と格闘したレスリングした場所、ペニエルですよね。 そしてヤコブがイスラエルと名前が改まった場所です。ヤコブの腰のつがいが折られて、ヤコブの自我が砕かれた場所です。神様はヤコブがベテルの信仰の原点に戻った時に、もう一度ペヌエルで起きた時のことを思い起こさせているんですね。ヤコブの生涯について学んでいく時に、やっぱりベテルで神様と出会ったっていうのと、ペヌエルで大きく信仰者として取り扱われたって、この2つがすごく大切で、まあ、これが彼の信仰生涯の軸となっているっていうことを思い起こして、学んでいくとすごく分かりやすくなるかなっていうふうに思います。そして11、12をお読みしますね。いや、10からお読みします。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ、一つの国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。ベテルに戻った時に、もう一度この神様からの約束の言葉をヤコブは耳にしたんですけど、先ほど28章の最初にベテルに行った時に神様からの約束の言葉を聞いたって、そこを朗読したと思うんですけど、先ほどの箇所と似てますよね。だからここでヤコブは最初にベテルに聞いた約束の言葉をもう一度ベテルに戻って、同じ祝福の言葉を聞いたんですよ。どういうことかというと、信仰の原点に戻ったんですよ。あの時この約束の言葉を聞いて、あの時聞いたでしょって、で同じ御言葉を聞いた。そして彼は信仰の原点に、このベテルに戻ることによって、もう一度この約束の言葉を聞くことによって、信仰の原点に自分がどのようにして神様と出会ったのかっていうところに思い起こすことができたんだと思うんですね。そこでですね、ここからのところちょっと難しいかもしれないんですけど、一生懸命聞いてほしいなって思うんですが、アブラハム、イサク、ヤコブですよね。イスラエルの族長って言われてるんですけれども、彼らのこの3人の人たちが同じような神様の祝福の言葉によって動かされてきてるんですけれども、その原点となった最初の約束の言葉がこのプリントに出てきている創世記の12章の1節から3節なんですけど、一緒に読みましょう。はい、よろしいですか。はい。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。この言葉はアブラハムがまだメソポタミア、パダンアラムにいた時に最初に聞いた御言葉ですよね。この言葉を聞いて彼はそのメソポタミアから旅立ってカナンに向かった。この言葉によってアブラハムは動かされた。そしてアブラハムはその人生の中で繰り返し繰り返しこの約束の言葉を耳にしていたんです。そしてそれだけではなくて、アブラハムの息子ヤコブの父ですよね、イサクもまたこの約束の言葉を繰り返し聞いて養われていました。そして今日の箇所で ヤコブはもう一度この同じ祝福の言葉を耳にしている。いいですか。アブラハム、イサク、ヤコブ、おのおのが神様からの祝福の言葉、ほぼ同じ約束の言葉を聞いて、そしてそれによって動かされて生きてきてるんですね。ですから確固とした信仰の土台、この3名について言うならば、その確固とした信仰の土台っていうのはこの神様の約束の言葉になる。この約束の言葉に貫かれて彼らの人生があったんだっていうところをしっかり捉えてほしいなと思うんですね。そしてそのようにしてアブラハム、イサク、ヤコブが同じ御言葉を聞くことによって信仰の継承がなされてきたんです。で、とっても大事なの、じゃあそれと私たちと何の関係があるのっていうところがとっても大事だと思うんですけれども、そこでガラテヤ人への手紙の3章の15-16節、これで旧約と新約がつながるんですが、ガラテヤの3の15-16、一緒に読みましょう。はい。兄弟たちよ、人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたりそれに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を示すこともなく、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。この子孫にっていうのは、これは複数でなくて単数で、それはイエス・キリストのことを指してるんだって、これすごい、このパウロの指摘が大切。これによって旧約の言葉がこう私たちに理解できるようになっていくわけですよね。で、その子孫にっていうのはイエス・キリストのことなんだってパウロは言ってますけれども、じゃあその約束をアブラハム、イサク、ヤコブがどのように聞いてきたのかっていうのが、次の神様の約束の系譜っていうところに書かれてあるんですが、お読みしますね。アブラハムが聞いた御言葉は創世記の12章の3節、地のすべての民族はあなたによって祝福される。同じく12章の7節、私はあなたの子孫にこの地を与える。そしてイサクは創世記26章の4節、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受ける。そしてヤコブ28章の14節、地のすべての部族はあなたの子孫によって祝福される。この子孫というのがイエス・キリストなんだって、これでね、私たちとこうヤコブやアブラハムとつながっていくことができるわけですよね。そしてここにも書いてあるんですけども、イスラエルの12部族の中からのユダ族からイエス・キリストが出てくるわけですよ。で、アブラハムたちがこう約束を繰り返し聞いてるって話しましたけれど、その彼らが聞いた神様の約束っていうのは3つなんですよ。で、ここに整理してありますけど、イスラエルの民は増えて一つの民族国家を形成する、まあ、今のイスラエルの国のことを言ってますね。そして二つ目は、カナンの地がイスラエルの領土となりますよって。この二つはすでに過去の歴史の中で実現していますね。イスラエルの国のことを言ってるんです。今も問題や課題が多いです。でも今もパレスチナの地にイスラエルという国が存在している。これを見た時にね、聖書の言葉がこの人類の歴史を動かしてるんだということを気づきますよね。私たちの聖書は私たちクリスチャンのための経典の役割もちろんしてます。でもそれだけじゃないんですよね。信じない人が、信じてない人が見ても神様の約束が実現しているんだって、このイスラエルの国のことを一つ見ただけでも、神様の御言葉によってこの世界が動かされてるんだっていうことを見たときに、聖書の言葉ってすごいんだなっていうことに私たちは気づかされると思うんですね。そしてその素晴らしい 御言葉の至って私たちが信仰の歩みをしているんだっていうところをつなげた時に、私たちは本当に、まあ、クリスチャンというのは本当に神様の祝福のうちを歩んでいるんだということが分かると思うんです。アブラハムの子孫によってイエス・キリストによって全世界の民は祝福を受けるんだと言っています。世界中からイエス・キリストを救い主として崇めて主を礼拝するためが起こされている、クリスチャンが世界中から起こされているんだって。小樽の教会で7月の末からイングリッシュワーシップっていうのをやっていて、私も一度だけ参加させていただいたんですけど、フィリピンとかアフリカとか、まあ、中南米の方とか10カ国ぐらいの方たちが集って 2,30 名で礼拝されてるんですよね。まあ、英語で礼拝してるんですけど、でもそこに出ると、お、まあ、世界中全部のダメじゃないけど、でも10カ国ぐらいの人たちが神様を信じて、同じ神様を信じてこう礼拝してるっていうのを見た時に、この今日のこのアブラハムたちに語られている神様の約束が、あ、実現してるじゃないかって、それをこう大田原のイングリッシュワーシップに見ることによってこう、まあ、垣間見ることができるね。まあ、そういう意味で、まあ、素晴らしいなっていうふうに思います。今日の箇所で神様はヤコブに信仰の原点であるベテルに戻るように命じられました。そこでヤコブが確認したのは神様の約束の言葉でした。祝福の約束でした。そしてその約束は祖父のアブラハムから継承されたものでした。そしてこのヤコブが受けた祝福は、これからイスラエルのヤコブの12人の息子たち、イスラエルの12部族へと継承されていきます。そしてさらにアブラハムの子孫としてユダ族、12部族の一つのユダ族の子嗣としてイエス・キリストが生まれて、そのイエス・キリストの十字架の御業によってその祝福が世界中の人々に引き継がれている。地のすべての民族はあなたによって祝福されるって言った、そのアブラハムの約束が今この世界中で実現しつつあって、ここにおられるそのイエス様を救い主として告白されている皆さんは、その上にその祝福の約束が実現したのです。イエス・キリストとその十字架の御業によって、時代、国境、民族、文化、言語を超えてその祝福が今も全世界の人に注がれています。私の信仰生活の初期に多大な影響を与えたそのクリスチャンのお医者さん、そしてフランスのクリスチャンたち、でも彼らもまたその信仰の原点はイエス・キリストにあり、その御言葉の約束にあったんだと思います。しかしさらに遡っていくと、その原点はアブラハムにあるんですね。で、最後の引用文ですけど、マタイの福音書の新約の一番最初のページ開くと、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図って出てくるでしょ。なんでアブラハムが新約聖書の頭に出てくるんだって。このアブラハムが聞いた神様の約束がイエス・キリストにおいて成就したんだよって、そのことをみんなに分かってほしいって、そう思ってマタイは書いたんだと思うんですね。ですからここを見た時に私たちがなぜ旧約を学ばなきゃいけないんだっていうことが分かってくると思うんですね。で、次回からはヤコブの一人の息子であるヨセフの生涯から続けて学んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。ずっとヤコブの生涯から学んできました。ヤコブがあなたの御声を聞いてあなたを知る者となり、また あなたによって取り扱われて、信仰をおじいちゃんからの信仰を継承してくることができました。その信仰を今私たちが受け継いで、イエス・キリストを通して神の子とされて、その祝福を受けています。主よ、私たちがそのような恵みに預かっていることを本当に日々感謝して生きていくことができ、また私たちを通して新たに神の子とされる方が起こされていくように、私たち一人一人を用いてくださいますように、我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。